聖書に記録されたそれぞれの文章と単語には絶対的な意味が内包されてあると申し上げました。無意味な文章や単語であるなら、神様の絶対的な御言葉にはなり得ません。イエス様がこの地上で行った奇跡の中で四福音書にすべて記録された奇跡は5つのパンと2匹の魚の奇跡だけです。イエス様が5つのパンと2匹の魚で大勢の群衆を腹いっぱいに食べさせた5つのパンと2匹の魚の奇跡がそれほど重要なメッセージを盛り込んでいるからでしょう。マタイによる福音書14章20節から21節は、この5つのパンと2匹の魚の奇跡が行われた現場にいた人について次のように証ししています。すべての人が食べて満腹した。そして残ったパンのくずを集めると12のかごいっぱいになった。食べた人は女と子供を別にして男が5000人ほどであった。韓国語食べた人と訳された人がギリシャ語の原文には成人の男を指すアネルと記録されています。すなわち5つのパンと2匹の魚の現場にいた成人男子の数は5000人と明かしている反面、その場所に同席していた女性と子供の数は省略されています。それでこの聖句は聖書批判論者たちによって聖書が女性と子供を見下した代表的な例として攻撃されています。しかしこの聖句の真なる意味はむしろその反対です。2000年前ユダヤ社会は徹底して家父長的社会でした。例えば男性、それも成人男性中心の社会でした。成人男性は女性と子供を自分たちと同一の人間として扱いませんでした。どんな集まりであれ参加者に言及するとき、女性と子供のことは口にも出しませんでした。女性と子供がいくらたくさん参加していてもいないも同然でした。それで5つのパンと2匹の魚の現場にいた人々に関連してマルコとルカ、そしてヨハネも次のように記録しました。マルコによる福音書6章44節です。パンを食べた人は男が5000人であった。ルカによる福音書9章14節というのは男が5000人ほどいたからである。イエスは弟子たちに人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさいと言われた。ヨハネによる福音書6章10節もこのように記録しています。イエスは人々を座らせなさいと言われた。そこには草がたくさん生えていた。男たちはそこに座ったが、その数はおよそ5000人であった。マルコとルカ、そしてヨハネは皆当時の慣習と社会の通例に従って女性と子供は最初から言及すらしませんでした。彼らは同じようにその現場に男性だけ5000人いたものとして記録しました。もし彼らの証言だけだったら、私たちは5つのパンと2匹の魚の現場に成人男性だけがいたものと誤解していたことでしょう。しかしマタイは違いました。マタイは当時の家父長的社会慣習と成人男性中心の思考から脱却し、5つのパンと2匹の魚の現場でイエス様がちぎり与えられたパンと魚を食べた人は女と子供を別にして男が5000人ほどであったと証ししていました。 います。当時としては言及する必要すらなかった。女性と子供の存在を記録することで成人男性5000人よりさらに多くの女性と子供が5つのパンと2匹の魚の現場にいたことを証ししたのです。これは当時としては革命的な発想でした。私たちはマタイのこの証しを通じてイエス様がこの地にいらっしゃった間、成人男性より多くの女性と子供、特に女性たちが主に従ったことを知ることができます。復活なされたイエス様が昇天なされた後、いわゆるマルコの屋根裏部屋から初代教会が始まりました。使徒言行録1章13節から15節の後半は、そこに集まった人々の顔ぶれと数を明らかにしてくれています。彼らは都に入ると泊まっていた家の上の部屋に上がった。それはペトロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、フィリポ、トマス、バルトロマイ、マタイ、アルファイの子ヤコブ、熱心党のシモン、ヤコブの子ユダであった。彼らは皆、婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。120人ほどの人々が一つになっていた。いわゆるマルコの屋根裏部屋に集まった人々は約120人でした。彼らは3つのグループに分かれていました。イエス様の弟子のグループ、イエス様の兄弟グループ、そしてイエス様の聖母マリアを含めた女性グループでした。最初のグループであるイエス様の弟子たちはイエス様を裏切って自殺で生を終えたイスカリオテのユダを除外した。たった今確認した聖句に名前が明かされている11人です。2番目のグループであるイエス様の兄弟たちは、マタイによる福音書13章55節によると、ヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダ、このように合わせて4人でした。成人男性で構成された最初のグループと2番目のグループに属する人々を皆合わせても15人にしかなりません。残りはすべて3番目のグループに属した女性グループでした。その数は約120人の初代教会の教員の中で女性は100人を超えています。初代教会の信徒約120人のうちなんと100人以上が女性だったということです。このように教会の働きを明かしてくれる使徒言行録は一章冒頭から女性の献身と祈りで教会がこのように根付くことができたことを教え悟らせてくれます。マタイによる福音書8章14節はペトロに姑がいたことを伝えてくれています。ペテロに妻がいたということです。しかし私たちはこの有名なペテロの妻の名前が何であるか知ることができません。聖書が ペテロの妻の名前を私たちに教えてくれたことがないからです。使徒ヨハネやマタイの妻の名前を知らないのも同じ理由によります。しかし使徒言行録5章1節には、神様を騙せると錯覚した愚かなアナニアの妻の名前がサフィラと記録されています。そうかと思えば使徒言行録18章2節はコリントからパウロを真心で助けたアキラの妻の名前がプリスキラであることを明らかにしてくれています。偉大な使徒たちの妻の名前は一つも言及すらしないにもかかわらず、唯一アナニアとアキラの妻の名前を聖書に公開したわけは簡単です。 聖書で妻は夫の手伝う配偶者です。したがって妻サフィラのそそのかしで夫のアナニアが神様を騙そうとし、妻のプリスキラの内助のおかげでアキラがパウロの真実な協力者になれたことを強調するためでした。このように2000年前、男性が女性を自分と同一の人間として取り扱わず、いてもいないものとみなしていた歪曲された家父長的なユダヤ社会の中で、新約聖書の記者たちは女性の存在を果敢に記録しました。女性の登場の中には、先に見てきましたように肯定的であれ否定的であれ、いつも特別なメッセージが内包されているからです。それゆえ聖書を読んでいて女性が登場してきたら、私たちはその女性の登場が伝えてくれるメッセージを正しく把握するために常に緊張せねばなりません。今日の本文にも女性たちが登場しています。カイサリアに到着したパウロは一行とともに伝道者フィリポの家を宿としました。9節です。この人には預言をする4人の未婚の娘がいた。私たちは使徒ペテロやヨハネに何人の子供がいたのかも全く知りません。しかし本文は異例的にフィリポに4人の娘たちがいたことを明かししてくれています。韓国語で単数形未婚と翻訳されたギリシャ語の原文には、単数形パルテノスではない複数形パルテノイで記録されています。フィリピの娘4人みんな預言の賜物を持つ結婚していない未婚の女性でした。さて、私たちは預言者アガボがなぜパウロがフィリポの家に滞在している間に彼の家に現れたのか、その理由を推測することができます。クラディウス皇帝地下で起きる大凶作の年を正確に預言した預言者アガボがフィリポの家を訪問しました。彼はパウロに会いに来たのではありませんでした。パウロとアガボは本文以前には一面識もない間柄でした。お互い知らない間柄だったということです。預言の賜物を持っていた預言者アガボは、やはり預言の賜物を持っていたフィリポの4人の娘と平素交わりを結んでいたことと推測できます。その日もアガボはカイサリアを訪問した途中でフィリポの4人の娘に会いに来て、その家に泊まっているパウロと偶然遭遇しました。アガボはすでに私たちが知っているようにパウロの腰帯を持ってこさせ、自分の手足を縛った後、パウロがエルサレムでユダヤ人によって捕縛されローマ軍に引き渡されるだろうと予言しました。そしてその後起きた状況についても、私たちはその疑問も解消することができます。本文12節を見てみましょう。私たちはこれを聞き、土地の人と一緒になってエルサレムへは登らないようにとパウロにしきりに頼んだ。本文で私たちは使徒言行録を記録したルカを含めたパウロ一行を、そして土地の人はフィリピ家の人々、すなわちフィリピと彼の4人の娘を指していると申し上げました。 パウロのエルサレム行きが投獄と苦難の道であることが明らかになった時、今まではエフェソの長老たちとティルスの弟子たちのようなパウロをよく知っているようですが、実際にはパウロの深い心中を理解しない人々が涙でパウロのエルサレム行きを引き止めました。ところが今回はパウロがなぜエルサレムに行こうとしているか、誰よりもよく知っているパウロの一行が涙でパウロを引き止めに立ち上がりました。彼らは単独でそのようにしたのではありませんでした。彼らは伝道者フィリポ、特にフィリポの4人の娘と一緒にエルサレム行きを引き止めました。本文12節の重要な点は、土地の人、すなわちフィリポの4人の娘にあります。4人の娘は平凡な女性ではありませんでした。彼女たちは預言する女性として評判でした。預言者アガボの預言に預言の賜物を持ったフィリピの4人の娘がパウロのエルサレム行きを引き止めるや、彼女たちの父親だったフィリポは言うまでもなく、パウロの意向さえもが彼女たちに加勢してしまいました。もしフィリポの4人の娘がエフェソの長老たちやティリスの弟子たちのように預言の賜物を持っていなかったなら、この4人の預言がいくらパウロの前途を遮ったとしても、パウロの一行は少しも揺らぐことはなかったでしょう。このような観点から、今日の本文は重要なメッセージを投げかけてくれています。預言の賜物を持った人々は主の御言葉を任された人です。しかし、いくら主の御言葉をたくさん知っていて、主の御言葉について外迫な知識を持っていても、主の御言葉を生活に正しく適用できないなら、特に女性が主の御言葉を正しく適用できないなら、結果的に自分は言うまでもなく、周囲の人々も主の御心を誤って行ってしまうということが、今日の本文が与えてくれるメッセージです。伝承によりますと、フィリポの4人の娘は当時大きな名声を博していました。聖書が彼女たちを預言する未婚の女性と紹介するほどだったので、預言の賜物を持った彼女たちの名声が広まっていたのは当然ではなかったでしょうか。しかし、彼女たちはパウロがエルサレムで捕縛され投獄されるだろうというアガボの預言を聞いて、すぐにパウロのエルサレム行きを食い止めねばならないと彼女らは断定しました。そして彼女たちの誤った対応は、自分の父親とパウロの意向さえも自分たちの誤った対応に巻き込んでしまいました。かえって彼女たちが預言する女性として噂がなければ、一時的とはいえ周囲の人々さえも失速させる汚点は残しはしなかったでしょう。パウロは涙で自分を引き止めるフィリポと彼の4人の娘、そして自分の一行を叱責しました。泣いたり私の心をくじいたり、一体これはどういうことですか。主イエスの名のためならば、エルサレムで縛られることばかりか、 死ぬことさえも私は覚悟しているのです。パウロは苦難と投獄を伝える聖霊の予告を主の救いの働きのためにかえって自分の体を喜んで進んで投げ出さねばならない証明として受け入れ、自分の人生に適用しました。御言葉に関連して、私たちの前にはいつも2種類の適用の道があります。パウロのように主の御言葉を具現するために自分の人生を投げ出す、自分が道具になる適用の道があるかと思えば、フィリピの4人の娘のように御言葉に対する外迫な知識を持ちながらも御言葉を自分の安逸と利己心のための手段とみなす適用の道もあります。この2つの道のうちどの適用を選択するかによって自分と周囲の人々を合わせて生かすこともでき、反対に自分と周囲の人々を同時に倒してしまうこともできます。2000年前、5つのパンと2匹の魚の現場と初代教会、そして伝道者フィリポの家にだけ女性が多かったのではありません。今日もどの教会でも男性より女性の信徒が多いです。私たちの教会は他の教会に比べて男性信徒が相対的に多いですが、一般的に大部分の教会には女性信徒が男性信徒よりははるかに多いです。主日礼拝はもちろんのこと、各種の聖書勉強と蒼天祈祷会を含めたあらゆる祈りの集まりの参加者もやはり女性が圧倒的に多いです。それなのにクリスチャンたちによって教会とこの世が新しくならないならば、その理由のうちの一つは礼拝と聖書勉強、そして祈祷会に熱心に参加する女性信徒たちが御言葉に対する外迫な知識は持っていますが、自分の安逸と欲望、そして利己心のために実際に御言葉を生活の中に正しく適用できていないからではないでしょうか。その間違った適用の結果、周囲の人々までも自分の間違った適用の中に巻き込んでいるのではないでしょうか。少し前にある中年男性が言いました。自分の妻が同窓会の集まりに行きさえするとどうも話が通じないというのです。まだ小学生の子供に洋々なさまざまな課外授業を全部受けさせて、遠からず早期留学のために仮の家族になろうとする計画まで立てていることです。この家庭のように子女の早期留学のために夫婦が離れて暮らす仮の家族の決定権は大部分女性が行使します。しかし私は仮の家族になって子供の教育に失敗し、さらには家庭まで崩壊する事例をこれまでたくさん見てきました。幼い子供にとって仮の家族を感受した 早期留学も重要でしょうが、家族全員が一緒に助け合い、奉仕しながら生きていく家庭教育はもっと重要です。一人の人間の正しい人柄と礼儀作法、健康な共同体意識と奉仕の精神は、すべて共に暮らす家庭の中で家庭教育で確立されます。仮の家族で子供に良い学罰の服は着せてあげても、正しい人柄と品性を着せてあげられなかったとしたら、その人は子供の知的教育にも霊的教育にも失敗した人です。その人の子供が持っている全ての知識は、自己の自分の安逸と欲望、そして利己心を拡張させる、それを守るための凶器として使用することが明らかだからです。我が国の公教育が崩壊したら、崩壊した公教育を私たちが正しく立て直さなくて、どこの国の人が正しく立て直してくれるでしょうか。それはクリスチャンである私たちが、私たちの公教育を信頼し続けながら、私たちの子供たちを持続的に公教育に任せることから可能となるものであり、そこには必ず女性のクリスチャンたちの信仰の決断が必要です。両親が米国に留学したり、駐在員として勤務していて、アメリカで子供を産むと、その子供は出生とともに韓国国籍と米国国籍を同時に持つことになります。そして韓国に戻ってきても二重国籍が維持されます。男性の場合には軍服務と関連して満16歳になる年に、これからどこの国の国籍で生きていくか選択しなければなりません。アメリカの国籍を選択したら、韓国でアメリカ国民の特権を享受しながら軍服務の義務からも抜け出すことができます。反面、韓国国籍を選択するのは、韓国で米国国民が享受できる特権を放棄し、大韓民国の国民として軍の服務の義務を尽くさねばならないことを意味します。先日1月7日の法務部の発表によれば、2014年1月から2015年10月までの1年10ヶ月の間、二重国籍を持つ韓国人のうち、アメリカ国籍を選択した男性は1704人でした。それと反対に、韓国国籍を選択した男性はわずか30人に過ぎませんでした。けれども、私はこの30人の 若者たちが誇らしく思います。その若者たちの母親たちも誇らしく思います。二重国籍を持った幼い息子が一つの国籍を選択するのにも、実際は母親が決定的な影響力を行使しないでしょうか。そんな誇らしい母親たちが私たちの教会にもいます。ある女性の執事の方は、自分が米国人として産んだ息子が16歳になった時、米国国籍を放棄するのを見守りました。自分の息子が韓国人として他の家の息子に借りた安保の借りを進んで返すようにしたのです。 米国市民として米国で学校を卒業した。また別の女性の執事の方は韓国で暮らす夫と結婚し帰国しました。結婚10年後に子供を授かり、病院ではお腹の子が息子だと言われました。この女性の執事の方は実家がある米国に行って息子を米国人として産もうとしました。米国人が享受できる恩恵も受けさせてあげ、軍の服務も免除させてあげるためでした。しかし夫は息子を韓国で国防の義務を尽くす韓国人の息子として産むことを望みました。女性執事の方は祈りの中で夫の考えに従うことにしました。そして今この女性執事の方は韓国人の息子を軍の服務の義務を全うせねばならない韓国国民として産んだことに感謝しながら暮らしています。どれほど誇らしいクリスチャンでしょうか。北朝鮮の金正恩は4次核実験について今朝長距離ロケットまで発射することで私たちの生存を脅かしています。私たちの安保、私たち自身が守ろうとする意思を持って実行しないならば、どこの国の人々が私たちの代わりに私たちを守ってくれるでしょうか。しかし私たちの手で我が国を守るためにも女性のクリスチャンたちの決断を必要とします。いくら主の御言葉をたくさん読みたくさん知っていても、主の御言葉を自分の安逸と利己心のための道具として誤って適用するならば、そんな人によって教会とこの世が新しくなることはありません。そんな人はフィリピの4人の娘、我知らず主の御心を遮る汚点を残すしかありません。教会とこの世は御言葉の道具になり、御言葉のために自分を投げ出す人々によっていつも新しくなります。パウロの安逸のために、パウロのエルサレム行きを涙で遮ったフィリピの4人の娘を叱責したパウロの心を縮小してみますと、韓国国民として軍の服務の義務を全うするために米国国籍を放棄した息子と母親の心になり、その母子の心を拡大してみますと、泣いたり私の心をくじいたり、一体これはどういうことですか、主イエスのためならばエルサレムで縛られることばかりか、死ぬことさえも私は覚悟しているのですと宣言したパウロの心になります。共同の善のために自分の安逸と利己心を進んで捨てる術を知る、そんなクリスチャンたちによってどうして教会とこの世が新しくならないことがありましょうか。報道によりますと、イスラエル軍隊に服務中の二重国籍者はなんと4000人にもなるそうです。他の国の国籍を盾にして合法的に軍服務をしなくてもよいイスラエル青年たちがイスラエルの共同体を守るために志願し入隊したのです。イスラエルの現役軍人の数は我が国の軍人の数の4分の1にしかなりませんが、 二重国籍の軍人はなんと130倍にもなるわけです。世界でユダヤ人の母親の教育は有名ではないでしょうか。ユダヤ人の母親は自分の子供を共同の善に寄与し献身する共同体の一員として教育します。今日小さいイスラエルが巨大なアラブ世界を圧倒するのに、ユダヤ人の母親たちが絶対的な影響力を及ぼしているということは誰も否定できない周知の事実です。どうでしょうか。もしかして私たちの教会の女性たちは誰よりも主の御言葉をたくさん知りながらも、実際には自分の安逸と欲望、そして利己心のために御言葉を正しく適用できないフィリピの娘たちではないでしょうか。それで自分の間違った適用の中に家族と周囲の人すら巻き込んでいないでしょうか。私たちの教会の男性はフィリポの4人の娘に加勢して、パウロの前途を遮ったパウロの一行のように、主の御言葉より人の言葉と時流に一層敏感なのではありませんでしょうか。私たちは今民族の名節である正月の連休を迎え、愛する家族が共に集まっています。今回の正月の連休を私たち各自の家庭を今日の本文の鏡の前に照らしてみる省察の機会といたしましょう。そして男性女性を問わず、パウロのように御言葉を正しく適用し実践する御言葉の証人になりましょう。御言葉は知っていることも重要ですが、正しく適用し実践することが何より重要です。決して短くない手をお持ちの主なる神様の御言葉の能力は、正しい適用と実践を通じて現れます。正しい適用と実践がない人には、聖書は全能なる神様の御言葉ではなく単純な印刷物に過ぎません。お祈りいたしましょう。フィリピの4人の娘の姿の中から私の実態を確認させてくださり感謝します。生命の御言葉であり能力の御言葉である主の御言葉を、ただ知的な遊戯の対象とみなしてきた愚かさをお許しください。男性であれ女性であれ、この時間に頭を垂れた私たち皆がパウロのように主の御言葉を正しく適用し実践する御言葉の証人にならせてください。主の御言葉に私たち自身を投げ出す私たちによって、崩れたこの地の公教育が回復し、風前の灯火のような安保が確立しますように、共同の善のために自分の安逸と利己心を進んで捨てる術を知る私たちにより、この地の公益と正義と秩序が正しく立てられますように、民族の名節を迎え家族全員が共に集まる今回の正月の連休を契機として、私たちの家庭が初代教会が始まったマルコの屋根裏部屋になりますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。